想のユーモア、ユーモアの思想。
で、どっから説明するかな。この作品読むにあたってやっぱいろいろね、触れておいた方がいいワードってのが多いんですよね。解説するには、
はい、
で一つはまずビットコインですね。
ビットコインですね、
うん、ビットコインって何ですか。
仮想通貨
あって言うじゃないですか、
はい、
違うんですよ厳密には。
違うんですか。
仮想通貨っていうものがある中のビットコインっていうのは一種なんです。
はい、
ビットコインイコール仮想通貨っていうのは厳密には間違いない。仮想通貨っていうのはいろいろ種類があって、
ね、
うん、その種類の中の一つ
なので、うん、
ビットコインイコール仮想通貨ってまとめちゃうとちょっとそれはミスリード。仮想通貨の一つって言い方だったら、
はい、仮想通貨の一つ覚えました、
はい、
うん、
でどういう仮想通貨ですか。
どういう仮想通貨ですか。ビットコインですか、うん、一番有名な仮想通貨です。
なぜですか。
一番最初にできた仮想通貨、
はい、
だからじゃないですか。
でどういうだから仮想通貨ですか。具体的に
どういう仮想現実に、
はい、
で取引できる通貨ですよね、
はい、うん、分かりませんって言っても
分かりません。
分かります。別にいいですよ、会のためを持って粉骨最新やっていただくのはすごい分からない。なんかだんだん言ってるこっちも心が痛くなって大丈夫かなこれ。
もう全然わかりません。ビットコイン名前は聞くんですけどね、
うん、これね非常にシステムとしては複雑なんですよ。要はねこれね簡単に言ったらそのインターネットっていうようなそういうシステムの中で、はい、まかり通るような通貨なんですよ。で貨幣って言ってくると基本的に日本円とかアメリカドルとか中国元とかっていうのはあくまで国家の枠組みの中で流通してる、うん、それは通貨です、
うん、
ですけども、まあ、ビットコインもそうですけども仮想通貨っていうのは基本的に国籍っていうのは関係ない、
うんうんうん、
あくまでインターネット上で流通しているそういうような貨幣であって、
はい、うん、
まあ、その貨幣っていうものの要はね仕組みっていうのが、
はい、
要はなんか取引ってするじゃないですか、うん、これ欲しいあれ欲しいっていうのを、
うんうんうん、
で普通は現金とかで、まあ、ウェブ上でもある程度現金でなんぼみたいなことでやり取りをするわけなんですけれども、
はい、
その場合にはある程度そのこのお金を何分分けるじゃあ仲介する人がいるんですよね、
うん、
例えば日本円とかだったらやっぱ円っていうのを管理する日本銀行っていうのが存在して、
うん、
それが元になって円とかっていうのをあとお札のどれぐらい発行する硬貨をどれぐらい発行するそういうものをコントロールしてるんですけれども、
はい、
仮想通貨っていうのはおしなべてで特にビットコインっていうのは原則的にもうつながってる人同士のやり取りで、
うん、
そこで価値が決まっちゃう。
うん、
だから手続きはめちゃくちゃ楽なんですよ、
うんうんうん、
わざわざ円とかそういうのに変換して、
うん、
なんかいろいろ複雑な、
うん、
だからクレジットカード使ってお金を何日に引き落とすみたいなことやるじゃないですか、
うんうん、
そういう手間が一切なくなるんですよ。
お、
僕がビットコインを持ち合ってる投資だったら
なるほど、
これこれじゃあなんぼで、
うん、
これこれじゃあなんぼでみたいな、
うんうんうん、
もちろん現金をビットコインにして変換するっていうことも取引所でできるんですけども、それはねただビットコインっていうもののサブ的な要素なんですよ。ビットコインがじゃあなぜ価値が出るかっていうと、
うん、
ここに書いたね採掘するっていう考え方があるんです。マイニングっていう考え方があって、これ何かって言ったら要はねこの考え方が非常に難しいと思うんです。 僕もちょっと完全には理解はしてないです、はい、理解はしてないんですけども、そのウェブ上のいろんなやり取りがあるわけですよね、
はい、
そのやり取りっていうものを、うん、じゃあどれぐらいこれがやり取りの価値があるかっていうことを計算してくださいっていうのを、うん、ビットコインではその、まあ、管理してる人はいないと言いましたけども、まあ、見てる人がいて取引上の管理ですかね、これね、そ委ねるんですって計算できる人に、
うん、
でわーって計算するんですよ、うん、そうしたったらこのやり取りの中になんぼって価値がありますよっていうことで、ここで初めてビットコインの価値っていうのがあのできるわけですよ、
うん、
このやり取りにはなんぼの価値がありますよっていうことを計算した人に、
うん、
分かりました、じゃあそれをやってくれたあなたにビットコインなんぼを差し上げましょうっていうことで、うん、
手数料的なのがもらえる
もらえるってことなんです、うんうん、
はい、あれですね、麻雀の上がりを計算できる人がいるみたいな、はい、
まあそういうことに近いかもしれないですね、うんうんうんうん、だから無から有を作るっていう言い方がすごいされるんですけども、
ああかっこいいこと言いますね、
だからそういうようなウェブ上のいろんなやり取りで、うん、なんとなくやり取りをしていたものに対して価値が発生するわけですよ、
うん、
ギブアンドテイクとか、もうギブアンドテイクじゃないですね、もうこれくれあれくれみたいな、でどんどんどんどんそれが今あのもっとまあ時代が変わったので今あれでしょうけども、このビットコインができ始めた、ビットコインっていう考え方ができ始めた時には、うん、まだ計算してる人っていうのは全然少ないから、うん、それをやっぱり計算してて価値っていうものを生み出していけば、うん、どんどんどんどん価値っていうものが計算されて、
うん、
要はあのビットコインっていうものの市場が膨れ上がっていくわけですよ、
うんうんうん、
で今とんでもない額のビットコインの価値っていうのが出来上がってる、
うん、
なんならある種の国の予算なんか比較にならないぐらいの、
うんうん、
そういうような取引っていうのの規模がビットコインの市場では行われてるってことなんですよ。で、そういう考え方をまず最初に提唱した人がここに書いてるサトシ・ナカモトさんっていう主人公と同じ人が一番最初にこのビットコインっていう考え方をウェブ上で論文で投稿したんですね。
ほー。
で、このサトシ・ナカモトさんっていう人は、うん、あくまでウェブ上の名前であって、
うん、
日本人かどうかまず分からない、
うんうん、素性が分かってない人ですね、
男か女なのかも分からない、
うんうん、
個人なのかもしくは集団なのかもよく分かってないっていうような、
うんうん、
そういう人がビットコインに対する論文を書いて、それで論文通りにビットコインのシステムっていうのが運営されたと、
うん、
で今、まあ、ちょっとウィキペディア調べだと、うん、この小説が書かれた段階だとサトシ・ナカモトさんの総資産っていうのは1兆数千万円っていうぐらいの、それぐらいのものを、まあ、もし個人でやってるんだとしたら、サトシ・ナカモトさんは1人で1兆数千万の資産を持ってるって状況らしいんですよ、円に換算して。
すごいですね、
で考えてみてください、
うん、
1兆数千万円の資産みたいなものを持ってるってなったら、
うん、
何でもできるんですよ。
そうですね。
じゃあもうこれ全部一兆数千も全部なんかなくしますとかって言った瞬間に、その一兆数千万で依存してる人たちってのは全員人生が終わってしまうっていうような、そう考えたらそういう人になるっていうめちゃくちゃ怖くないですか。逆に言ったらだって本当何かミスがあったら本当に殺されかねないんですよ。もしくはなんで名前を明かさなきゃって言ったら、あまりに危険すぎるからだと思うんですよ。こんなだってすごい価値を牛耳ってる人になってしまえば、ある意味だって国の大統領とかよりも権力ある人ですよ、
うんうんうん、
考え方によっては、
うんうん、
じゃあこの人の持ってる利権を手に入れたいって思うようない
ますね、
マフィアなりなんなり、うんうん、絶対いるじゃないですか、
うん、
そうしたらもう寝れないですよ僕だったら。でさらにもうその資産の動向を常にチェックしなきゃいけないっていうような、何かもう要はビットコインってこれ要は全てその何ていうんですかね、 これの価値があるっていうような人がいることによってなんとか成り立ってるようなシステムなんですよ。で、要はビットコインの価値があるっていうことを発見、あのマイニングですね、採掘するような人がいる、これには価値があってマイニングしたら何かが出てくるっていうような人の作業があって初めて新しい価値が生み出されてビットコイン市場っていうのが膨れ上がる、そういう世界なんで、そういう人たちっていうのが全くいなくなったら明日にでも終わる可能性があるっていう市場でもあるんですよね。それは普通に貨幣でもそうなんですけども、貨幣以上にやっぱり脆弱なのはやっぱり物的な取引がないってことなんですよね。あくまで抽象性が高くて本当にもう人の本当頭と本当仮想世界の中だけで成り立っているような世界なんで、それがないってみんな思っちゃったら本当にもう終わりっていうような、逆に言うけどそういうような曖昧で本当に人の心の中でしか動いてないようなものが今世界をものすごい牛耳ってるってことなんですよ。で大多数の人はこういうビットコインの取引みたいなものを考えないでも、でもう大体の大方のことは本当にそういうものを牛耳ってる人が決めていて諦めてるっていう状態ですよね。だからそういうことに気づいていない人にとってはこの小説っていうのは全く面白みがないものだと思うんですよ、なんかもう自分がバカにされてるような感じがするじゃないですかだって、
もう僕はもうビットコインの説明の段階でもう止まってました
。止まってますね。いやそれも分かったです。絶対この人は理解ができないだろうなと思ったし、なんでここに価値ができるんだろうかって分かんないでしょ。
そう、意味が分かってない。
分かってない、
ね、難しいですね、でも僕はね、一時期話を聞いた時は、はい、0.1 ビットコイン10万円っていうことだけは
情報で、はい、換金したらそうなるんでしょうね、おそらく。
何それ、
だからそれも多分レートによって変わると思うんですよね。
0.1 ってどういうこと、1ビットじゃないのみたいな。
要はね、あ、それも書いてて、要はね、貨幣、仮想通貨って基本的に、市場価値がどんどんどんどん高まることを想定して、ものすごいなんか小さな単位っていうのも作ってるんですって、だから本当に1ビットコインっていうのはなんかあるちっちゃい単位だと 0.00001 なんとかっていう数値として表現できて、もし仮想通貨っていうものの企業がどんどんどんどんでかくなっていったら、必然的にこういうような単位っていうのでやり取りっていうのをしなきゃいけない状態が起こってくる、その場合に備えてこういう単位もあえて用意してるってことです。だから、
じゃあもう膨らむ前提で最初から作ってる
っていうことなんですよ。いいですね、で、なんならビットコインの恐ろしいところは、この資産価値というかビットコインの価値っていうのが完璧に、掘り尽くされる年数まで予測してるっていう、2100何年にもう全部そのビットコインの価値っていうのを全部掘り尽くされて終わってしまうっていうような、そういうような計画でもって全てをやってやられているっていうような。
じゃあその掘り尽くされたらもうゼロになるってことですよね。
そこなんですよ。そうなった時じゃどうなるのっていう、誰も考えてないんですよ。
だって魅力なくなるからゼロになるじゃないですか。
考えないようにしてるんですよ。
もうまだそのやっぱその平凡な人たちはそこを考えてないですね僕と違って
だから恐ろしいことなんですよ、誰もそれを考えないで、とりあえずこれは価値があるで掘っていったら自分に何かが入ってくる、それだけでガンガンガンガン動いているっていうところで駆動してる状態。
でも本当なんか一時のバブル経済みたいですね、日本のね、金が入ってくるからいいや、
だから
明日のことは考えてない、
考えない。でそういうことをやっていって、まさにその人類の発展のある程度象徴みたいな感じとしてビットコインシステムが描かれている一方で、ニムロッドさんっていう人がさっき中本幸人さんにいろいろメールを送ってるって言ったじゃないですか、その時の送ってくるメールの中にダメな飛行機コレクションっていう話があるんですよ、僕はこれはすごい面白くて、
ダメな飛行機コレクション、はい、
でこれ何かっていうと要は飛行機っていうものを開発しようと人類はいろいろやってきたんだけども、その中で あの開発うまくいかなかった飛行機みたいなもの、うん、こんな飛行機があるよっていうのを、うん、ただ紹介するだけの話が、うん、エピソードがね、小説の合間合間にこのエピソードが挿入されるんですよね。でその挿入されるエピソードっていうのは結構実はその文明を発展させた人類っていうものが辿ってったその失敗の要因っていうものを示唆してるもんで、結構これがねスパイスとして効いてくる文章なんです。例えば面白いのがね、実際これね作品に出てくる飛行機のね、あの YouTube とかでねあの動画が載ってたりするんで、
うん、あ一応実在する
んですね、実在する、全部実在するんですね、うん、例えばなんかあのコンベア LB36 っていうのが出てきて、これはあの1950年代にアメリカが開発した原子力飛行機で、墜落すると非常に恐ろしい被害が想定されるため、まあ、大統領執務室のホットラインが設置されたっていうのは、今もうちゃんと飛ばそうとしたのに原子力つけて、原子力がやばいっていうことを気づかないで、うん、あの作ったもんだから、作ってから落ちたらやばいじゃんっていうことに気づいて、この飛行機使えないねって終わったっていう飛行機、そうなんですね。ねえ、こんな飛行機作っちゃったけど中本さんはどう思うみたいなことをニブロットが問いかけてきたりするわけです。
いや、だるがらみじゃないですか。
で、またなんか話は本筋に、うん、うちの分に戻って、うん、ビットコインの開発に勤しむ中本さんとか、あとビットコインどう思うって言って、
はい、
の本人をせあの恋人に、うん、なんかね、あのちょっと成就をしながらあの説明して、
うん、
あそうだ寝ててまた体を立体関係を始めるみたいななんか感じがあって、うん、それからまたダメな飛行機コレクションの話が入るみたいな、
うん、
そういうような話なんですね。でこれ飛行機全部紹介してみましょうか。面白いですよ。2つ目ボニーガルっていう1928年レオナード・ボニーっていう人が開発したカモメ型飛行機。
あらかわいい。
有人飛行成功のためにはできる限り鳥を真似することが必要と4年間カモメの研究をし、風洞実験や地上試験を積み重ねて作られたが、初飛行で墜落しボニーは帰らぬ人となったっていう、そういう飛行機がボニーガル
です、ね。鳥人間コンテストに出てほしかったですね、ぜひもね。
おそらくカモメが英語でシーガルっていうんで、シーガルとボニーが開発したがボニーをかけてボニーガルなんでしょ
う。
こんなシャレっ気もあって、
うん、
ねえ絶対飛ばせるよこれって言って墜落してボニーは帰らぬ人にな
ったって、
だから自然っていうものを真似しすぎたら、うん、結局やっぱり終わっちゃう、そういうことだよね、中本さんどう思うっていうようなそういうような、それで、うん、あのやっぱり小説の自分字の分でも生かされるわけですね。まずちょっとちゃんとしっかり、
うんうん、
やっていかなきゃなみたいなとか、
はい、
あとはね、あスネクマ C450 コレオプテール、これはフランスの垂直離着陸機。
もう垂直すごいです、
ね、これね、ウィキペディアに載ってます。これ、はい、調べてみてください。後で後部は巨大なエンジンのように見えるが、これは環状翼、垂直に着陸するときは後ろを振り返って地面を見ながらの操縦という問題点があり、水平飛行と垂直飛行の切り替えにも危険があった。9回目の飛行試験中にホバリングに失敗し墜落し、プロジェクトは終了した、
うん、
これどういうことかって言ったら、あの要はオスプレイみたいなものの本当に走りですよね、うん、でね、うん、ちょっとすいませんね、解説中でこれはちょっとぜひ見てほしいんですよね。めちゃくちゃ面白い
形してる
んですよ。あの飛ばせるわけないじゃんっていうか、あのこれ本気で飛ばしようとしてたんだあなたっていうような、そういうような、どこだっけな、スネクマ
ですか。
スネクマ C400 です。はい、
ああ
C400、 あこれだ、わかりますかね、こんな感じのこれ飛行機です。これがこれ以外飛行機です。
ああすごいですね。なんか、ウルトラマンの
要は垂直にスペースシャトルみたいな感じに垂直に飛ばそうとして、うん、要は
滑走路が必要ない飛行機できないかなってことで、そういうやっぱり思想のもとに作られた飛行機なんですよ。で垂直に上げてからある程度うまく空浮かんだら水平飛行に切り替えるみたいな。
そうですね、ある程度うまく空に飛べたらっていうこの、ね、
そうですね、
すごい適当な感じ
で、ね、適当な感じで、ね、しかもまずホバリングに失敗して墜落っていうことはもうまずあれなんですよ、水平飛行に行く前ですでに失敗しちゃって、うん、もうだから何も飛べてないってことだったんですね。
すごい形ですね、これね、なんかね、
だからこれ書いてます、うん、ダメっぷりについては前回紹介したボニーガルと好対照だと言えるかもしれないと。あちらは自然を模そうとして失敗したと、こちらは自然に真っ向から対立しようとして失敗した、
う
ん、
そうですね、
何事もバランスが大切ということだよねって
形的に言ったら五右衛門風呂に入ってるお父さんってい
う、そうですね、本当ですね、うん、もう今にもあったかいっていそうな感じの、うん、そうですね、
すごい形、うん、
でこれと似ているのがコンベア XYF-1 ポコっていう、アメリカ海軍が計画して作成した垂直離着陸戦闘機、まあ、滑走せずに離着陸できるという考え方には利点があったが、パイロットは地面が見えないため着陸が非常に困難であり、問題解決の見込みが全く立たなかったと。で時代遅れの飛行速度も計画中止の一因だった。要はさっきのやつと同じです、
うん、
垂直に上がって水平に飛ぼうとするんだけども、はい、要は着陸するときに、
うん、
要はパイロットが着陸するときどうなるかって言ったら、うん、こうなるわけですよ。
あ
これで着陸しなきゃいけないんで、陸見えないんですよね、
うん、
だからそれでガーッとなって、だからどこまで今俺陸行ってんのかなって分かんないから、うん、スピードつけてやってったらカタンとなって墜落するし、でゆっくりしすぎてったらもう今度は逆にあまりにもちょっとハイプロペラ使いすぎて、
うん、
でもう動力ヒューンとなくなったらそれでトーンとなっちゃうし、
うん、でものすごく難しい縦列駐車的な
感じですね。そうですね、
ミラーがあればいいんですけどね、あの飛行機に、
そうですねミラーってなんかそうなんですね、
うん、
ミラーってらしい、まあ、それでもでそんなやっぱりスペックの飛行機だから、
うん、
遅いと速さが出ないっていう、そんなの作ってる段階で分かるだろうっていうことをみんな気づかなかったんですよね、作ってる時は。
やっぱ広い視野を持っていろいろ見なきゃいけないなって思いますね、
そうですね。でそのね、うん、コンベアのところで紹介している、
うん、
これが結構僕多分この作品というか、はい、コアになる考え方だと思うんですけども、ねえ中本さん、僕は思うんだけど、うん、ダメな飛行機があったからこそダメじゃない飛行機が今あるんだね、
うん、
でももしダメな飛行機が作られるまでもなく、
うん、
ダメじゃない飛行機が作られたのだとしたら彼らは必要なかったということになるのかな。ところで今の僕たちはダメな人間なんだろうか、いつかダメじゃなくなるんだろうか、人間全体としてダメじゃなくなったとしたらそれまでの人間たちがダメだったということになるんだろうか。でもダメじゃない完璧な人間って何だろうって聞かれても困るよね。とにかく僕は今そんなことを考えながら筆を進めているよっていう、こういうことを言うわけですよ。
だるがらみじゃないですか。ものすごく返信しづらいやつですね。LINE だったら既読ついちゃうから地獄ですね。
地獄です
ね。メールでよかったなと思います。
おそらく返信を求める類の多分ものでもないんでしょうしね。と、
うん、
いうことをニムロッツさんは時たまこの人に送るわけです、
うん、
そういう人と関わってる中本さんですね、
うん、いい人ですね。
いい人、すごいいい人ですね、
うん、
っていうのがあったり、
うん、
この話盛り上がりますね、やっぱりね。でこういうダメな飛行機コレクションっていうのをニムロッツさんは送ってたんですけども、
はい、
急にねバベルの塔の話っていうのが送るんですよ。
もう急にハマってないの分かったんですかね、中本さんが。
いや、なんかね、中本さんがハマってるハマってないの気づかないのか、
うん、
なんでしょうね。まあ、ちょっともう飛行機そろそろいいかなみたいなとこだったのか、飽きちゃったのかもしれないですね。で、バベルの塔っていうのももちろん神話に出てくる、うん、まあ、文明っていうものが出来上がってって文明の象徴になるような塔ですね、
うん、
で、まあ、神の意志によって壊されるんですけれども、うん、バベルの塔を作った人がまあニムロッドって言われてい だからそこにもかかってるんです、小説のタイトルが。で、まあある程度これもやっぱ暗示になっていて、
はい、
どんどんどんどん僕たちは何もやべ良さのために高い塔っていうものをまあ立てて空に行こうとしていくんだけれども、どこまで行けるんだろうかねっていうな。要はバベルの塔っていうのはもうすごい高いものを塔を建てようとしたわけですよ、
うん、
どんどんどんどん建てて建ててて、すごい建ててて、
うん、
建ててた先に神様が、
うん、
もうじゃあちょっとぶっ壊してやろうって言ってぶっ壊すお話なんですね、
うんうんう
ん、で人類はもともと一つで、
うん、
ね、みんなじゃこの塔を建てようって言ったものを神の石でバーンとぶっ壊して、
うん、
で言葉もバラバラに、
うんうん、
で人類っていうのはバラバラな存在になっていったっていうのは、うん、そういうようなエピソードとして、
はい、
まあ、神の力っていうものを、まあ、ちょっと誇示するような相場でもあるし、
うん、
それと同時に人間っていうのはやっぱ神にはなれないんだっていうような、
うんうん、
そういうようなこととか、もしくはどうしてもやっぱり人っていうのは何かやっぱ上に向かおうとする傾向があるっていうことを暗示してるようなメッセージでも、うん、まあ、神話でもあったりとか、
うんうん、
いろんなの解釈がされるわけなんですけれども、
はい、
だから結局ダメな飛行機コレクションの話ってやっぱりつながっていくわけですよ、
うん、
どんどんどんどんとやっぱり便利なものっていうものを追求していこうとする、
うんうん、
けどその果てに一体何が起こるかっていうのは分かんないままに人っていうのはやっていく、
うん、
それがいいのか悪いのか、
うん、
それは分かんないけどね。急にちょっとシュンとくるじゃないですか、
うん、
おやっとも
うどうしたの
かな、そうですね、うん、
変身しなさすぎたのかな
と思っちゃいそうですね、うん、でここまでどう思います？無駄っていうものが、
うん、
あった方がいいのか、
うん、
なかった方がいいのか、そもそもその議論がどうなのかっていうことを含めて、
うんうん、僕はやっぱあった方がいいと思いますけどね、うん、それがあったからこそその次につながってるというか、
うん
うん、やっぱそのね、ずっと失敗しないままね、うん、全部なんかそのもう成功し続けてる人よりかは、
うん、
やっぱ失敗を重ねてる人間の方が僕は面白みもあると思うし、
うん
うん、決してそれは無駄じゃないような気もしますしね、うん、大事だと思いますけどね、うん、そういうのは、
うん
うん、
でね、
うん、
これがね、
うん、
機械の無駄と捉えられてる限りは、
うん、
そういう考え方ができると思うんですけども、
うん、
最後にね、ニムロットはね、
うん、
すごい変形のダメな飛行機コレクションを掘り込んでくるんです、
うん、
それがこの桜花、
桜花、うん、日本の
知ってます？
なんか聞いたことありますね。あれですよね、世界大戦中の飛行機ですよね、
うん、そうです、
うん、
桜花って何やってたか知って
ます？桜花さんですか？
桜花さんって言ったら、あのね、これややこしいですね。桜花さんって女芸人しないで
芸人さんがいますよ
ね。全く同じ名前の桜花で桜花って、
うん、山登ってます。
そうですね、ガビボボボンとかってやってる。
山登ってダジャレ言って
ます。ダジャレ言ってて、で、まあ桜花って何かっていうと、
は
あ、特攻兵器なんです、
うんうん、
だから人乗ってもう片道切符で敵に体当たりするために生み出された飛行機なんですよ、
うん
うん、だからちょっとこれ無駄は無駄なんですけれども、
うん、
機械としてはものすごいこれ確かに開発優秀なのかもしれない。ただ飛行機として見たらそもそも飛び立って最後帰ってくることはないっていう意味では、まあ、絶対ダメな飛行機コレクションの一つになってる。桜花は果たして人類の発展に寄与したのかっていうこと
なんです。あ、
ただまあ戦争が技術革新のきっかけになることは歴史が証明してる、まあ、
うん、
インターネットがまさにそうですよね。もともとはアメリカの軍事技術っていうものを民間に転用したものがインターネットですから。だが自爆飛行機ってどうなんだろうと、確実に自爆できるように、そして引き返せないようにしたとして、そこに何かの進歩があるのかな、どうなのかなっていうことをニムロットは問うわけです。
め じゃあ返信できねえ
できないですよね、
大丈夫、打つ始まってないかだってちょっと心配しちゃい
ます。ああ、うん、いいこと気づきましたね。
あ、本当ですか。
そう、うん、まあ案にこの小説は書いてないんですけども、うん、ちょっとやっぱ心配になるっていうのがあると思うんですね、うんうん、でちょっと先にこの話するか。大岡に絡んでね、このね、田久保紀子さんっていう人が、はい、まあちょっと結構歴史とかそういうのが、うん、この中本さんよりも詳しいっていうようなところ、まあ、システムエンジニアって段階でやっぱそんなに文系のやっぱり知識がない人だっていうのがあるから、うん、いろいろやっぱ教えるわけですよ。でその時に東方洋上に去るっていう言葉を急に出すんです、あるきっかけで、
はい、
これ何かっていうと、
うん、
大岡を開発した人、
うん、
この人がどうなったか、
うん、
やっぱり開発者ですよ、
うん、
そもそも計画設計思想の段階で人乗って片道切符で爆発させて死ねっていうような機械を作っちゃった人ですよね。その人がじゃあ戦況悪くなって、
うん、
いろんな人をやっぱ殺してきてしまって、でいよいよじゃあどうする、どういうことを考えるかって言ったら、責任を取りたくないって思っちゃうんですよ。もしくは責任取るために自分も死ぬって考える、
うんうんうん、
どっちかだと思
うん
です
よ、うんうんうん、
で大岡の会社がこれ本当にそうなんですけども、うん、東方洋上に去るっていうような遺書を残して、それで大岡に乗って、
うん、
それで行方不明になっちゃうんです。
うん、なるほど。
でね、うん、これはね、あの ETV 局特集っていう、
うん、
あの E テレのあのドキュメンタリーで、僕たまたまそれは見たことがあったんで読んでて、あっと思ったんですけども、実は東方洋上に去るって言って、
うん、
行方不明になった大岡の開発者、
うん、
実はね名前を変えてずっと生き続けたんです、
うん、わ
すごいでしょこの話、
うん、
それが後になってその事実が発覚
したっていうね。わかんないですもんね、だってあんな時代でね、
それのドキュメンタリーやってたんですよ、うんうん、僕本当にこの本読む前にそれは見てたんです、
うん、
たまたま、
うんうん、
で本当に家族、息子さん自身も相当成長してから、うん、自分が大岡の開発者だってことをお父さんから告げられたっていう話とか、であと生き残ってる当時の証言者からも、うん、その開発者っていう人に対しての評価っていうのは意見が真っ二つに分かれてて、片一方はやっぱりそのそういう狂気のすごいやっぱり気の触れたような桜花っていうあの設計思想の機械を作ってしまった狂った開発者としてやっぱ評価をしてるって人もいれば、片一方ではあのそういう戦時中の戦時体制の中で本当にその開発者として担いたくないけども担う立場っていうものになってしまって作ってしまった人って、息子さんがその足跡っていうのをたどっていくっていうような、そういうような構成なんですよね、
うん、面白い。
で結局はね、そのドキュメントでいろいろ探ってって、父親の足跡っていうの
も、うん、
最終的には東尋坊かどっかだったかな、
うん、
近くにあるお寺に行き着くんですよね。そこは大岡かなんで亡くなった戦没者の、
うん、
が祀られてる、
うんうんうん、
そのお寺で、で手を合わせに来たと、
うん、
だからおそらく自分がやっぱり作ったものに対して、うん、やっぱりそれで加担させて乗って命を落としてしまったってことに対する負い目はおそらくあった。あとは、
うん、
本当にこれはびっくりしたんですけど、番組の本当最後の最後で、
うん、
しなかったんですけども、崖行って本当お父さんは自殺しようとまで思ってたんで、だから全く何も考えていないことはなかっただろうし、
うんうんうん、
だから結論としてはどっちが正しい姿っていうよりは、
うん、
どっちも正しい姿だったっていうような そういうことをあぶり出すようなドキュメンタリーだったんですね。だからそういうことを生んでしまうあの時代とか戦争っていうのは一体何だったのか、もしくはやっぱりあの戦争っていうのもやっぱり大東亜共栄圏、人々のアジア圏の人類の発展のためですよ、まさにそれこそ。そのためにやっぱり作られた桜花っていうものがじゃあどうなんだと、これは本当に人類を発展させたものだったんだねかねっていうような、そことのパラレルな関係でじゃあビットコイン、これ本当に人類っていうものが幸福に発展していくっていうような信念でもってこれを受け入れていろいろやってるけれども、本当にそうなのかなっていうような、
うん、
そういうものを暗に匂わせるわけですよ、
うんうんうん、
人類の過去のこういう飛行機の失敗っていうものと重ね合わせることによって、
はい、
そうすることでだんだんだんだんと、
うん、
ビットコインとかそういうものに関わってくるこの社会みたいなものが揺らぎ始めるんですね、考え方が、読む人が、
うんうんうん、
どうなんだろうっていうことで、一気に重くなりましたね。
重いですね。
重いんですよ、非常に重いんですよ、うん、
全然もう楽しくない楽しい本じゃないな、
ね、楽しい本じゃないですよね、
楽しみにしてたのに。
そういうことを考えさせるこの人もだから全て、
うんうん、
この人の手のひらに踊らされてる
んですよね。いや、そうなんですよね、
あなたの街で思想のユーモア、ユーモアの思想を行いませんか？セミナー、個人の勉強会、各種イベントなど、ご要望に応じて出張読書会の開催が可能です。読書会開催のご相談は、ご案件の内容とご住所、ご氏名、お電話番号をご明記の上、e メールアドレス、mother.terasawa@gmail.com、mother.terasawa@gmail.com までご連絡ください。